お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書6章15節と7章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書6章の学びをしていますが、6章の15節。また遠く離れていた者たちも来て、主の神殿を建て直そう。この時あなた方は、万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知ろう。もしあなた方があなた方の神、主の御声に本当に聞き従うなら、そのようになる。さて、予言には三重の意味があります。一つは、その時代の意味。二つ目は、継続する意味。そして三つ目は、すべてのものの完成という意味の三つです。その時代の意味とは、ゼカリアが地域的な状況について語っているということです。彼は自分の時代の人々に彼らの問題に関することを語っていました。彼は自分の民にがっかりしないで、自分たちが神様の永遠の目的と計画の中にいるということを知るようにとしきりに励ましていました。彼らが建てていた小さな宮は最終的にはメシアご自身がお建てになる千年王国の宮の到来を告げることになるのです。そして継続する意味は私たちの時代へのメッセージです。パウロが第二テモテ三章の16節で述べているように、聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。すべてが私たちに当てて書かれたのではありませんが、すべては私たちのために書かれたのです。例えば神様は私たちに宮を建てるようにと求めてはおられません。数年前に多くのクリスチャンが宮を建てるためにインディアナ州から石を運び出してイスラエルに持って行こうとしました。それはバカバカしい考えでした。私たちの仕事は宮を建てるのを手伝うためにイスラエルに大理石を持って行くことではありません。私たちのなすべきことは彼らに常世の岩であられ、人手によらずに切り出された石である方のメッセージを届けることなのです。ダニエル書2章の45節には次のように書かれています。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは大いなる神が、これから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。この人手によらずに切り出された石であるお方は、ご自身のことを次のようにも言われています。マタイ21章の44節。またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛ばしてしまいます。もし私たちが主の上に落ちないなら、つまりこの恵みの時代に悔い改めて主のところに行くのでなければ、 私たちが主の裁きを受けなければならない日がやってくるのです。私たちは神様が国々を裁かれるのを見てきました。バビロン、メドペルシャ、グレコ・マケドニア帝国は起こり、そして滅んでいきました。マギー博士は続いて、歴史の中で働かれる神様について次のように述べています。あなたは神様が今日、この世の歴史の中で実際に動いておられるという事実が見えるでしょうか。またあなたは神様が私の国を裁いておられることに気づいておられるでしょうか。ベトナム戦争はアメリカにとって恥と屈辱でした。私たちは実際ベトナムで何を達成したというのでしょうか。戦争に使われた何千万ドルというお金は、それよりももっと前に聖書と宣教師たちに投資されるべきだったのです。現在の出来事によって、神様がどれほど素早く国を起こされ、どれほど素早くそれを滅ぼされるかを、私たちは確かに学ぶべきです。アメリカは地上で最も強い国にのし上がりました。でも私たちは自分たちの罪と傲慢につまずいています。神様はご自分の選択によって国々を起こされ、またその国々を滅ぼされます。私は政治家、教育者、軍人、スポーツ選手、そして映画集団の公開討論会を聞くのには飽き飽きしています。彼らの中には誰一人として今の私たちのためのメッセージを持っている人はいないと思います。でもおそらくあなたはゼカリアの幻の中に神様の静かな細い御声を聞くことができるはずです。ゼカリアの幻は妙なものでも熱狂的なものでもありません。ですから熱狂的な解釈はふさわしくはありません。幻は私たちに神様の目的が達成されること、そして神様はご自分の目的を達成されるために歴史の中で確かに動いておられることを教えています。予言の三重の意味の最後は、すべてのことの完成です。歴史は予言の水路の中を流れています。十二節をもう一度読んでみたいと思います。ゼカリア書六章の十二節。彼にこう言え。万軍の主はこうおせられる。見よ、一人の人がいる。その名は若枝だ。彼のいるところから目を出し、主の神殿を建て直す。これまで見てきたように、若枝だは主イエス・キリストに他なりません。キリストは乾いた地から出たね。私たちのために十字架で死なれたお方です。そして主はこの地上を完全に統治するためにもう一度戻ってこられます。イザヤ書4章の2節にはこのように書かれています。その日、主の若枝は麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。主はご自分の王座につく祭司となられます。これを知っていることは、私たちが物事を正しい見方で見ることを助けてくれるはずです。あまり目立たないところで集会を持っている信者たちの小さいグループがいくつかあるかもしれません。彼らはキリストの御名のもとに集まり、主を褒めたたえることを求めています。 彼らは御言葉を学び、本当に主の御心を行いたいと願っています。そして彼らは次のように聖歌を歌うのです。私のイエス様、あなたを愛します。私はあなたが私のものであることを知っています。あなたのために、私はすべての罪の愚かさを放棄します。私の恵み深い贖い主よ、あなたは私の救い主です。もし私が今までにあなたを愛したことがあるなら、私のイエス様、それは今です。そのような小さな集まりは世界には知られてはいないかもしれません。でもそのような集まりは神様のご計画の中では、世界の首都での国家元首の集まりよりももっと重要なのです。このことは多くの人たちにとって信じがたいことです。なぜなら世界は神様の視点から物事を見ることができないからです。お分かりのように、そのような小さなグループはいつの日か天国で子羊なる方に向かって歌う力強い聖歌隊に加わるのです。黙示録五章の九節から十節にはこのように書かれています。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のために、この人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。これこそが私たちが向かっているゴールなのです。世界はこのような信者たちを無視し、多くの者たちはあまり目立たず、彼らの横を過ぎ去っていくかもしれません。でも彼らは、神様のご計画と目的の中で重要なのです。ゼカリア書のこの箇所は、私たちが物事を神様の視点から見ることを助けてくれるはずです。この素晴らしい聖書の箇所には、今日もあなたや私のための霊的なメッセージがあるのです。さて、ゼカリア書7章の学びに入りますが、7章と8章に歴史的な感想曲という名を付けることができるかもしれません。ハガイの短い予言の中にもとてもよく似た部分があります。予言の半ばで、ハガイは律法に関して質問するようにと祭司のところに送られます。そしてその質問は次のようなものでした。何であっても儀式的に清いものが清くないものに触れたとき、その清いものは清くないものを清くするだろうか。そしてもちろんその答えは清くすることはないです。もう一つの質問は次のようなものです。儀式的に清くないものが清いものに触れたとき、清くないものは清いものを清くないものにするだろうか。答えは、清くないものにする、です。ゼカリア書の中のこの歴史的な感想曲の中にも、私たちは同じ問題が少し違う角度から取り扱われているのを見ます。ゼカリア書7章の一節。ダリオス王の第4年の第9の月、すなわちキスレウの月の4日に、ゼカリアに主の言葉があった。ここで印象的なことは、再びゼカリアには、この人々に対してのメッセージが与えられ、それがとても重要なメッセージであるということです。 彼はこれが自分自身のメッセージではなく、主の言葉であることをあくまでもはっきりと述べています。ダリオス王の第4年の第9の月、すなわちキスレウの月の4日にと書かれています。これは紀元前518年の12月4日でした。これはハガイが人々に語っていたのと同じ時期です。ゼカリア書7章の2節。その時ベテルはサルエテルとレゲムメレクおよびその従者たちを主に願うために使わし、この説をよりよく理解するためにはデビッド・バロンの次のようなコメントが助けになります。彼はこの箇所について次のようなコメントを述べています。ほとんどすべての現代の学者たちが改訂聖書とともに禁定訳の2節の最初の行の翻訳として与えられている、主に彼らが神の家に送られた時という部分を捨て去ってしまったことがわかるだろう。さてベテルは確かに文字通り神の家を意味する。でもベテルという名前は宮には決して使われたことがなく、いつでもよく知られていたエフライムの町だけに使われた。この町はネバテの子ヤロブアムによって設立されたイスラエル人らしい偶像礼拝の大きな中心地の一つであった。言い換えれば、神様の家という意味であるベテルから送られた代表団がここにいるということです。その場所はヤコブによって神の家と呼ばれました。その時彼は自分が自分の父と兄弟エサウから逃れるのと同様に神様からも逃れていると思っていた人生のあの時期にいました。彼はその場所で一晩過ごしましたが、神様は彼に幻をお与えになりました。その後ヤコブはベテルのことを次のように言っています。創世記28章の17節。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。ベテルは北王国イスラエルに位置し、ヤロブアムが礼拝させるために金の子牛の一つを建てた場所でした。ゼカリア書7章の2節の代表団はユダ部族の男性たちによって形成されたものではありませんでした。彼らはおそらくエフライム部族の者たちであったと思います。この代表団がベテルから出てきたという事実は、いわゆる失われた十部族の人々は全く失われてはいなかったのだということを示しています。彼らの一部はベテルに住んでいたのです。もし絵面記を十分に注意深く読めば、バビロン捕囚から帰ってきた多くの人々は実際にガリラヤ湖の北の町々、すなわち北王国イスラエルを形成していた十部族に属する領域に戻っていたことがわかります。実際に帰ってきたのは全部で6万人以下ととても少人数でしたが、帰ってきた人々の中には12部族全部がいました。ですからイスラエルの失われた10部族などというものはありません。捕囚から帰ってきた人々は自然に自分たちの出身地に戻っていきました。そして彼らの多くがイスラエル王国であった北部に戻っていったのです。サルエツェルとレゲムメレクはバビロン風の名前で、彼らはバビロン捕囚の間に生まれた人々でした。 でも彼らは自分の部族のところにユダヤ人として戻ってきました。もしあなたがアングロサクソンやその他の異邦人の種族が失われた十部族を作っていると感じておられるなら、あなたは聖書という迷路の中で迷子になってしまっているのです。あなたは迷子になってしまったかもしれませんが、十部族は失われてはいませんとマギー博士は強調しています。ゼカリア書7章に戻りますが、3節。万軍の主の宮に仕える祭司たちと預言者たちに尋ねさせた。私が長年やってきたように、第五の月にも断食をして泣かなければならないでしょうか。この人々はベテルからエルサレムの宮の祭司たちに話をするためにやってきました。彼らには質問があり、その質問は儀式に関するものでした。その質問とは、ある儀式は正しいでしょうか、それとも間違っているでしょうか、というものでした。人々はバビロン捕囚の前に断食し始めました。そして捕囚の間も断食を行っていました。詩編137編の1節から2節には次のように書かれています。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。その柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。彼らはただ魂を注ぎ出して泣きました。その後、それが宗教的な儀式になったのです。実際神様は一度も彼らに断食の日をお与えにはなりませんでした。むしろ神様は七つの祝宴の日をお与えになったのです。ですから断食するというのは彼ら自身のアイデアでした。自分たちの捕囚の間に彼らは断食の日と泣く人を定めました。そして彼らは捕囚の後にもそれを続けていたのです。でも神様は彼らを祝福してはおられませんでした。確かに一定の繁栄はやってきました。彼らのうちの多くの人々は自分たちの家を建て、とても快適に豊かにさえもなっていました。それでも彼らは泣いたり悲しんだりしていました。そして私たちはこのことをずっとやっているのに、神様は私たちを祝福してくださらないではないかと言っていました。ここでの質問は、儀式が正しいか間違っているかということなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は三重の意味というテーマで、ゼカリア書6章15節と7章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。